はまたあんまり今までやったことないジャンルなので勉強不足なんですが、まあ、福祉の分野をちょっとテーマにしたいなと思うんですけど、これマサとちょっと関わり間接的にはあるんじゃない
かな。間接的にあるかもしれない、
うん、特にその2冊目はあるかもしれないんだけど、1冊目が、上野先生勝手に死なれちゃ困ります、僕らの介護不安に答えてくださいっていうことで、上野千鶴子先生っていう人と古市のりとしさんね、うん、っていう人のまあ対談形式で進んでいく本なんですけど、この上野先生って人は社会学の先生でもう定年になってる人で、だいたい今66ぐらいかな あの団塊世代と言われる世代の人で、でまあ女性なんだけど、でこの古市って人はもう俺らの1個下ぐらいの団塊ジュニアと言われる世代に近い世代の人なんだけど、この古市さんっていう、まあ、俺らの年に割と近い人が今介護とかっていうのに、まあ、あのすごい困ってる人たちっていうのがまあ多かったりする中で、自分たちもいざ、まあ、自分の親が病気になったりして倒れちゃったりして、で病気になったりした時に僕たちはどうしたらいいんですかみたいなことをまあ率直に上野先生に質問をして、その回答をいろいろもらうみたいな感じのところからスタートしていく本なんだけど、なんか介護っていうと俺らはどちらかというと古市さん的な世代として、なんか率直にあんまり考えはしないと思うんだけど、現状親もね、そんなにまだみんな介護とかは知ってないよね、知ってないよね、うん、なんか今後親が実際病気になったりした時にどうやっていけばいいんだろうっていうのは、どう周りとかの話を聞いたりして、なんか自分だったらどうするみたいなのってイメージってつくかな。
うちはね、おじいちゃんおばあちゃん実家で暮らしてるから、うん、うちの母親が介護、
うん、
で透析行ってるし、あと認知症、
うん、
2人とも認知症かな、まあ、おじいちゃんの方がまだいいんだけど、うん、おばあちゃんの方が完全に、まあ、俺のことも分かってないから、恐らく、
うん、
で、まあ、何年かな、もう 3年ぐらいかな認知症になって、
うん、
で、まあ、ずっと自宅で暮らしてるんだけど、
うん、
まあ、実の母親が子で、その今のおじいちゃんが子で、まあ、介護やってるんだけど、
うん、
まあ、見てて大変というか、
うん、
できればやめてほしい、ね、介護、
うん、
できれば施設に入れてほしい、
うん
うん、それぐらい辛い、
そう、うん、大変そうってこ
と、でも俺もできないね、
介護、うん、
認知症だったらね、
認知症だったら、
うん、で寝たきりとかもやるしない、
うんうんうん、そうだね、おじいちゃんおばあちゃんとか近くにおるとね、より一層身近になると思うんだけど、今核家族とかが多い、まあ俺もそうなんだけど多いもんで、なかなかそういう身近に感じる機会ってもなかったりするんだけど、なんかね、そのやっぱり日本人の寿命っていうのがどんどん長くなってく中で、まあ80代とかっていうのも普通に生きられる方っていうのも多くなったりする中で、どうしても介護っていうのはそういうものとセット、昔だったらもうちょっと寿命が短くってそういう風になんか寝たきりになってお世話になったりする前に、亡くなってしまったりだとか、
うん、
倒れても何らかの感染症とかにかかって、うん、っていうことも多かったり、うん、したと思うんだけど、まあ、医療とかも発達したことによって助かるんだよね、ほとんどの場合が、うん、助かった時の延命治療だったりとかもしていく中で、生きてるけど全然会話とかもできない状態になったり、
うん
うん、長生きをすればするほど認知症だとかの確率が上がってくるってことで、どうしても介護っていう世界に突入せざるを得ない時代にもなってきてるっていう中で、一つのデータで日本人の死人の あのランキングみたいなのがあって、で1位ががん、2位が心疾患で、3位が脳血管疾患、4位が肺炎で、5位が老衰で亡くなるっていう、うん、だからなんだけど、なんか自分の親が、まあ、最後迎える時にはどういう風に終わってほしいかっていう風に上野先生が古市くんにも聞いてるんだけど、そういうのなんか思いたくもないと思うけど、どういう風に自分の親が最後を迎えたら一番いいと思う？もう仮にこの5個ある中で、
私はもうあのね、延命治療はしないでほしいっていう話はしてて、
うん、
俺は自分でもそう思うし、うん、でもそんな、ね、延命治療しないでねって口頭で言われても、いざその時になったら本人はもう昏睡状態なわけだから、うん、あのその時の遺族の気持ちとしては言われたけど、
うん、
自分では言えないからちゃんと書面に残しといてねっていう話はしてて、だから多分何かしらの病気にかかってもその延命治療はせずに、
うん、
もう人としてのなんていうの、楽しみがないんだったらもうそんなの生きても迷惑かけるだけだから、
うん、
どんな病気でっていうのは想定はしてないけど、その元気に動けるうちは生きててあれだけど、まあ、そうじゃなければもうそんなにただ生きてるっていうだけの状態ではいたくないっていうような話はして、
うん、
だからそういう一生尊重するつもりでは、
うん、うちもそうだね、なんかあのコードブルーとかっていうドラマとか見ててもこの昏睡状態で、あ、電話かかって
る、出る、ごめんね、ちょっと飛び出ちゃったけど、
うん、介護だよね、
うん、コードブルー、
あー、コードブルー、コードブルーとか見て、うん、まあそのうちもその無理やり生きるぐらいだったなって話はしたこともあるかな。あと介護の話で言うと、やっぱり母方のおばあちゃんの方が認知症で亡くなっちゃって、認知症を5年間ぐらいかな、最後患ってて亡くなっちゃってて、その介護をじいちゃんがしてたんだけどね、
うん、
あとまあデイサービスとかも行ってたし、
うん、
下の世話とかもあるし、
うん、
ちょっとこうもう最後の方だとこうふっとどっか出かけちゃう、出かけちゃって、
うん、
そのどこにどっか行っちゃうみたいで、
うん、
その施設内でもどっか行っちゃったこともあるし、
うん、
家のから飛び出してどっか行っちゃうこともあるんだよね、
うん、
だからすごい大変だな、大変なんだろうなっていうのはなんかちょっとイメージが湧いてる。俺のことも分かってなかったし、
うん、そうだね、そう。でなんかタケみたいにちゃんと話し合ってそういうことも決めておけるような、話し合えるような、なんか人間関係を作っておくことがいいっていうふうにこの先生も言ってるんだけど、でなんかやっぱり緊急でさ倒れちゃったりするとさ、もうすぐ119番にかけてあの救急車呼んだりするんだけど、もうその時点で何らかの形で助かる、命は生きながらえるんだけど植物状態になったりとかっていうことがあったりして、でその時には延命治療をしますかしませんかみたいに聞かれたら、あのしますみたいに家族の方は多いんだけど、その2年3年ずっと植物状態みたいなのが続いたりすると、先生なんとかなりませんかみたいな、うん、もうこれ以上延命治療続けてもいろんな負担もあるし、
植物状態ってこと、
うん、そうそう、治療やめれませんかみたいな、息を引き取らせてもらえませんかみたいな、子供もなんか相談されたりすることもあのよくあるっていうのがあったりするみたいで、うん、それでこの古市さんは結構親とも仲が良くって、で自分的にはあの介護とかもしたくないと、大変そうだしというイメージがまずあるしっていうふうにあの答えてるんだけど、それに対して先生はなんかもう自分たちはこういう段階世代がこのこういう段階ジュニアの考えを持つような子たちを育てちゃったんだわみたいな感じですごい話があるんだけど、っていうのもそれ今までは子供の世代っていうのが親に世話をしてもらう、庇護してもらうっていう関係性だったんだけど、 介護ってそれが逆転する現象なんだよね、うん、でその関係を崩すのが嫌だって思ってるから子供世代は介護を怖がるんだっていうことを言ってて、わかる？
その気持ちはわかる。
で結局なんか庇護されてる立場の方が楽じゃん、何でも、うん、困った時に助けてもらえる、要は大黒柱みたいな親父がおってみたいな、でいろいろ何でも世話をやってくれる母親がおってっていうのが楽なんだけど、うん、介護っていうのはそれをある意味恩返しするようなものだし、結局年金の制度っていうのも、例えばその今の現役世代が、まあ、たくさんいる退職した方々、あの現役を退いた世代を支えるっていう制度、支え合いの制度で、うん、なんかそれがまあ家族間個人間であるのが介護、あだからいいとこ取りできないじゃないけど、うん、団塊世代の立場としては、まあ、悲しいということで言ってて、今介護保険っていう制度は、うん、2000年代に入ってできて、なんかだいぶその介護っていうものが楽になったっていうふうに上野先生は言ってるじゃんね、まあ、国の補助っていうのがすごいいろいろ手厚くなって、今までは本当にその介護で困ってるなんか、まあ、言える空気じゃなかったというか、その国も保障もしないし、もうその家で子供がいるのは当たり前みたいな世の中だったんだけど、その介護っていうのはこんなに負担だっていうことがまず世の中に知れ渡ったし、それへのサポート、うん、プロの介護士だとかっていうのも、まあ、まだまだ少ないと思うけどだんだん増えてきたり、そういうサービスも整ってきて、で今その要介護 その認定のランクによって、等級によって受けれるサービスとかも段階的に違うだったりとかっていうことでかなり細分化して、だけどわざわざその足りないように、要は国の補助だけで全部賄えるようにはわざとしてなくって、あくまで補足的な部分、そういう制度的なケアと、あとは家族間のケアの双方があって初めて、うん、24時間介護ができるような仕組みにしとるらしいんだけど、うん、そういうこともなんか俺全然知らなかったし、まあ、みんなみたいにその身近にもあんまいなかったから、じいちゃんばあちゃんで困ってるっていうのもなかったから、えーっていう、単純に新しいことを知れたなっていうこととか、自分も今はまだ実家暮らし未だにしとるもんで、だいぶそういう甘えもあるのかなっていうのもあったりで、やっぱ大人にならんといかんなと、まあ介護っていうのも多分本当の意味での大人っていうか、自立して、当然自分の自立もそうだけど、もう家族を支えるっていう意味での大人に、まあ、なるステップにしていかないといけないんだなっていう風に思ったりしながら、うん、全然なんか読んだことないようなジャンルの本だったんで、まだまだ勉強不足だなっていう思ったりで、いろいろ知れたなっていうところでね、
デイサービスとかありがたいね、うちも言ってるけどさ、
朝迎えに来てくれて、
9時4時4時から、週4日か3日ぐらい、ね、
やっぱりその間はそのいつも見てるお母さんはやっぱりゆっくりできる時間になるんだ
よね。やっぱり家にいるとお風呂に入れなきゃいけないし、あと玄関も鍵を閉めておかないと出てっちゃうから、
そうだよね、
だし電話も出れないし、電話もずっと娘だし、大変だよね、飯作るだけで嫌だし、
飯もさっき食べてもまだ食べてないっていうのがあるよね、
食ってすぐ寝ちゃうから戻したりとかもあるし、だから寝ないように
起こして
テレビつけて座らせて、ね、薬飲ませなきゃいけないし、
まあその認知症をちょっと遅らせるようなやつもあるもんね、
でも言うこと聞かないしね、
聞かないんだよね、
聞かない
し、うんうんうんって聞きゃいいんだろうけど、
そうだね、聞かないね、聞くときもあるけど、
あ聞かない
ときとかもあるとかね、聞かないし、
もうな急に何々さんにお金返しにもらっ お金返してもらってくるみたいな感じで急にバーって飛び出しちゃう時とかあって、いや、どういうことなのみたいな感じで、いや、10万借り貸したんだみたいな感じで、みたいな話に新しいこと、いやいや、そんなことはなくみたいな感じで、本人のその、
そうだね、勝手にこう
勝手にそういうかん、まあ、勘違いというかね、そういう感じで、もう、まあ、それは日常なんだけどね。
うちのおばあちゃん一回夜中に出てって鍵開けて出てって途中で転んでこう血流しながら友達の家に夜中の2時にこうピンポンって行って、うん、でうちに電話があってそこから救急車でとかね、大変だよ大変だよ、あれを見ると、うん、やっぱその自宅で介護するのはきついね、精神的に、金銭的に余裕があるんだったら絶対こう、そのデイサービスとかじゃなくてもそのなんだろう、施設
う
ん、町なんだよね、でもその町なんじゃないかな、町っていうか、
あ、町だし高いね、
高いんだよね、それ、そうだよね、ホテルみたいなもんだもんね、毎日がね、
施設は高い、高いけどね、
うん、そうそう、だからこの古市さんもさ、まあ、そういう風になったら施設に入れたいっすみたいな感じで言ってて、もう本当にあんたこの本出して自分の家家庭崩壊しないみたいな感じで、まあ、心配されたりしてるんだけど、まあね、本当に大変なのかなっていう風に思うけどね、なんか実際直面してみないと分かんないけど、子育てに若干近くなるのかね、それっていうのはどうなん、全然違う、別物、
可愛くないし、
力もあるし、
うん、そうだよね、
全部大変だよ、
暴れ始めたらね、
うん、手がつけられない、
うん、
そういう人ってなんか力の制御できなくなるから、うん、結構ね、老人でもとんでもない力出したりとか、うん、したりするらしい、
うん、認知症はきついと
思う、うん、あれ一番きついよね、
自分のことをよく分かってないのに介護するのね、
うん、
もう嫌だけど、
テレビでもよくやってるけど、何かやってもすぐ忘れちゃったりとか、だから大変そうだな、
まだその手足が不自由でぐらいだったら介護も全然するけど、自分のこと分かんない親をどうするかね、直面しないと分かんないから自分の親じゃない、
どうなんだろうね、でもその会社も行っててとか奥さんパートも行っててって言うとなかなかでも難しいよね、
そういう家どうすんだろうね、
平野くんちのお母さんとかも
働
いてはないのとかも、うん、介護を中心に今や
ってるよ ね、
うん、結構それで仕事辞めちゃう人とかもいるよ ね、今介護しなきゃいけないからって言って、
一応この先生が言うには、そのもし介護しないといけなくなっても仕事は辞めちゃいかんっていう、まあ、特にその男性側の方がまあ多いとは思うけどね、まあ、その考え方自体も今昔はその女性が親世代介護するのが当たり前という考えがあったかもしれないけど、今は普通に男性でも介護してる人もすごく多くなってきてるしなると思うけど、本当に辞めちゃったら収入もなくなるし、
精神的にも、
精神的には当然負担もかかるし、
介護ばっかになっちゃうもんね、
介護ばっかになっちゃうし、だからもう本当にサービスをどう使うかみたいなところをうまく使っていた方がいいというふうには言ってはいるかな、
大変だ、
そうだから俺がこれ見て思ったのは本当にこの老衰、さっき言ったその死因の話でさ、なんかイメージとしてはね、そのじいちゃんおばあちゃんとかもさ、病気とかになったりせずに、もう本当に老衰という形で長生きして亡くなってくれればいいなっていうふうに本当に素朴に思っていたんだけど、実はまあ老衰イコール認知症の確率がどんどん高くなってくるってことで、認知が入ってることがまあかなりの割合であるというふうなのも知って、なんか一概にそれだけがいいんじゃないな、
病気にかからずに癌とかね、脳卒中とか、
親とかはね、脳血管とか心臓がいいって言ってるね、
本当
ぽっくり行きたいっていう、
ぽっくり行けばいいよね、
そうだからそこも難しいところだよね、うん、なんか変に助かって脳梗塞あとでっていうのでまた大変だったりすることもあるだろうし、まあ、それ選べないもんね。
旅行とか行けたりするレベルの健康と単純に家でもそうやってこうなんとか生きてるっていう状態の健康なのか分からんけど、
そう、
これもなんか言うよね、
健康寿命がね、
健康寿命か
が長いっていうのがやっぱり
そこみんなやっぱり短い方がいいんだよね、その本当のもう死ぬタイミングとさ、うんうん、健康寿命が離れてると結局もう、そうそうそう、みんなに迷惑かける時間が10年とか続いたりするともう、いや、いや、まあ、思うよね、そんな迷惑かけてまで10年行きたいと思わないよね、俺も若い俺でも絶対思わんもん。
その本人の意思がなくなっちゃうとそれが難しいよね。
そうだよね、
その体が元気だとね、
どうしようもない、認知症になったら殺してくれとも言えんし、認知っていうか、まあ、まだそこまでの植物状態ならまだしも、うん、認知症でっていうのはおかしいもんね。
そう、認知症になってみないとどんだけどうなのかって分かんないもんね、本人になってみないと、うん、別に意識がはっきりしてるんだもんね、その分からなくなってるけど自分が自分であるっていうことは
そうだよね、
あれだもんね、
うん、母さんはなんか2回死んじゃったって言ってたね、うん、母さんはばあちゃんとすごい仲良くて旅行行ったりとか散歩行ったりとかよくこう話し合いもよくしてたんでさ、友達みたいなもんで、うん、それができなくなっちゃったんだよね、その認知症なんて、うん、今までもうばあちゃんがばあちゃんじゃなくなっちゃったとか言って、うん、すごい悲しんでた、うん、でもあと、まあ、そこから5年後ぐらい、うん、実際本当に、うん、その亡くなったタイミングで、うんうん、すごい、そこもまたすごい本当に亡くなっちゃったんだって感じだったので、うんうんうん、
だからこれ読んで本当に知らなかったなって思ったのは、まあ変な言い方だけど医療の発達によって長生きができるようになったがゆえに、まあ、こういうその介護っていう領域が広がっちゃったし、そのことによる問題じゃないけどね、うん、別のステージの課題っていうのも出てきたんだなっていうのは、うん、知らんかったなと。